day to be able to study your word. Open our minds to understand Romans as we study together. In Jesus' name, amen. I put on the board something I said before about how the Bible, how Paul writes, how John writes, and kind of how the whole Bible is structured. Paul often will give a short idea and then he'll expand on it and he'll expand on it more and more. And if you think about the whole Bible, it's written that way. Many times you read the Old Testament, things are repeated and expanded on. And I think there's a really simple reason for this. First of all, I think it's the natural way that we learn. First time we hear something, we just get a little idea of it. And then something more comes about it, we get a bigger idea, and it just keeps expanding. I think the second reason Paul writes like this the whole Bible was written to be heard with ear. And so one person would read and the congregation would listen. And so when a person was writing, they were mindful of that. You know, they were writing in such a way that it would grow. So in chapters 1, 2, and 3, Paul talks about how we are all under sin. Everybody is born and lives under the sentence of death. And he establishes early on that the righteous will live by faith. So he introduces the simple idea of righteousness and the simple idea of faith. Remember real quickly that the problem in Rome was that the Jewish Christians and the Gentile Christians were fighting each other. So in chapter 4, Abraham is more than just an illustration of faith. More than an illustration of faith. It's the very groundwork of a Jew understanding that they are saved by faith, not by being Jewish. Now, what I want to do today is link together these chapters. So I want to talk about why faith is so important. And I want to talk about the great exchange. And by great exchange, I mean how God put the penalty of death on His Son, the penalty that we deserve on His Son. How Jesus takes our place. In the Old Testament, the sacrifice was to find a lamb that would die for the atonement of sin. But that sacrifice could never solve the problem of death. So, in Jesus Christ, we have the final solution. So, in our Bibles, let's look at chapter 3, verses
24 and 26.
And it says that all are justified freely by His grace through redemption that came by Jesus Christ.
24節、神の恵みによりイエス・キリストによる贖いの義に義と認められるのですとあります。And
it says God presented Jesus as a sacrifice of atonement. The next verse.
イエス・キリストをその血による、また信仰による、なだめの供え物として公に示しになりました。
This is the Ark of the Covenant in the temple.
Ark of the Covenant. 10回入った箱、なんて言ってるんですか?
And these are cherubim.
Cherubim って天使ですね.
And the wings of the cherubim pointed to a spot on the top of the Ark. High priest once a year on the Day of Atonement would sprinkle the blood. That's the spot where he sprinkled
it.
This is the place of atonement. So now what the Bible is saying is that God presented His own Son to die in our place. And He did this, the next verse says, to demonstrate His righteousness. And He says, because in His forbearance, He left the previous sins or the earlier sins undone. And what does it say? So here is the crucifixion of Christ. Here is Adam. And he said that death reigned all through that time. And all of the sins that were committed, God left unpunished. That doesn't mean that people did not experience the consequences for their sin. It means that the whole thing is not finished. And real quickly, what he's going to show us is that all of the people who lived in this period of time who had faith looked forward. forward to Christ.
で、この時代に来ていた人々みんなは、救世主の訪れというものを信じていました。ですから、期待して将来にキリストが、違う、救世主が来ることを待っていました。
By faith we look back to the cross and are saved. They look forward in hope to the cross and were saved.
現代に生きる私たちはこの十字架を振り返ることによって救われます。過去に生きてた旧約の時代の人たちは、キリストの十字架の未来を信じることで救われるということ、救われました。
Jesus performs the new Exodus, he says.
イエス・キリストによって新たな出エジプトというのが、ということが成し遂げられたというんですかね。
And thisExodus is from slavery in Egypt.
もともと出エジプトというのは、エジプトでイスラエル人たちが奴隷となっていた状態からの解放ですね。
To freedom in the promised land.
その解放というのは約束された地に戻るという理由ですね。
Paul will often time and he says that this setting us free from slavery was an act of grace.
奴隷から解放されたということはをパウロは恵みによるものと説明しています。
The grace is Jesus being the Lamb of God.
恵みとはイエス・キリストが神の子羊となられたことです。
We didn't deserve to have the Son of God take our place.
私たちは神の御子が私たちの身代わりになってくださるようなことをに値しません。
Righteousness
is
being right with God. And righteousness is not being made suddenly being turned into a morally perfect person. Righteousness is a new condition.
義とされるというのは私たちに与えられた新しい状態を意味します。
A new status.
新しい地位というふうに言ってもいいかもしれません。
So Paul uses the images of family.
それを説明するのにパウルは家族や
the law court.
裁判所 is that a court?
Court.
Okay, 裁判所や、まあ、法律や
The Exodus.
出エジプト。
What's the other one? I had my mind there. He uses.
Moses? No.
Moses. No. But he uses temple and sacrifice.
神殿と生贄に。
And he uses kingdom.He mixes all these images together to get the truth across.
パウロは義を説明するときにですね、これらのいろいろな言葉を使って、まあ、想像力を働かせるようにして、私たちの理解を深める手伝いをしてくれています。
And he says, we have a new citizenship in the city of God, the realm of God.
で、神の国で私たちは新しい市民権を得るというか、
And in the family of God, we are given a new status of being a child of God.
家族を用いた比喩の中では、私たちが神の子供とされるというふうに説明をしています。
In the law court, we are justified.
裁判所という例えの中では、私たちは、まあ、義とされるですね、正しいとされるという言い方を。
In the Exodus image, we receive freedom.
出エジプトを話すときには、私たちが自由を得たことを説明しています。
In the temple, we receive forgiveness.
神殿では私たちに許しという問題について理解を深めるようにこの言葉を使っています。
So when I want to go to that chart that I handed out early on, you know, at the first session. And when we go to that chart, you know, we begin to understand more with all these images that he is piling up on top of each other.
これらのいろんなイメージをあのパウロは私たちに与えて使ってるんですけれども、ローマ書全体を説明するときに、この言葉を見てみると、また前に勉強したですね、その図のことをもうちょっと違った形で理解を深めることができると思います。
The Bible has a, it's a the technical term, I didn't throw this one at you before, sorry.
聖書
It's probably just a katakana kind of thing.Are you, you know the word eschatological?
Yeah, sorry. That's...
It's a technical, theological term.
これはなんか神学的な言葉らしいのですけれども。
And the eschaton means the last things.
Eschaton というのは最後のもの、last
things. The last things.
最後のものという意味を意味します。
So a lot of people want to talk about, you know, the end of the world times and the study of things like that.
世紀末とか終末のことを話すときに使われますね。
But this term, eschatology, refers to the tension between now and not yet.
ただこのエスカトロジカルっていう言葉なんですけれども、今と、これから来るものの間のこう緊張状態を説明するときに使ったりします。
So we live our Christian life in this in-between time of now and not yet.
私たちはクリスチャンと生きる時として生きる時に、今現在とそれからこれから私たちがなっていくその姿というその間で生きているというふうに言うことができます。
Now let's just look through this list.
これらのリストをもう一回見てみましょう。
When we become a Christian, we are adopted into the family of God.
私たちはクリスチャンな時に神の家族の一員とされます。
We are justified in Jesus Christ.
イエス・キリストによって私たちは義とされます。
We receive freedom.
私たちは自由を得ます。
We have our sins forgiven.
罪が許され。
We have a new citizenship in the city of God.
神の国で新しい市民権を得ます。
That's all now.
それは今起こっていることです。
But we know that we are not mature children of God.
ただ私たちはまだ、成熟した神の子供を成長しきっているというわけではないですね。
Sometimes we exercise our freedom badly.
時々私たちは与えられた自由を乱用します。
You know, so our progress is an up and down affair.
ですから以前説明した表で私たちの、まあ、少し成長の過程というのは、まあ、少し上ったりまた後戻りしたりというようなものであるというふうに説明しました。
So our righteousness with God is this new condition.
ただ神によって義とされるというのはこれらすべてそこに今リスト化したところの状態に私たちが置かれたということです。
And these are all gifts.
これらは単なるもう本当神様からの贈り物です。
And then he says, let's look at chapter 5.
5章を見てみましょう。
Verses 1 through 3.
5章の1節から3節。
Now keep all this in mind as we look through these verses.
今リストに挙げたものをちょっと覚えておいてください。
Therefore, since we have been justified through faith,
信仰によって義と認められた私たちは、
you know, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
Verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand.
今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き られた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。
To stand is a position that we take.
これはですね、英語は、英語では we now stand 今私たちの立っているですね。この立っているという言葉は私たちの状況を表しています。
Where I now am.
今どこにいるかということを言っています。
And we boast in the hope of the glory of God.
で、神の栄光を大いに喜んでいます。
Remember what I told you about the glory of God. The glory of God is the finished product.
神の栄光というのは最終的に達成されること。
What God is going to accomplish, we're praising that.
神がこれから達成されることを今私たちは喜んでいるということです。
And he says, we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, produces perseverance hope, and hope, you know, glory, you know, all the way up. That's this.
そうですね。 そればかりでなく観難さえも喜んでいますと3節に続くんですが、それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が、まあ、最終的には希望を生み出していくという説につながっていきます。
And then look at chapter 5 verse
17。
And for you, it's for if by the trespass of the one man, it says, death reigned through that one man. Here is the reign of death. Reign, the rule of death, the dominion of death.
知性っていうような形で言い訳せるんですけれども、死が、まあ、王様となってというか支配していた時代ということができます。
But now, how much more will the grace will abound in the reign of grace?
今は恵みの知性、まあ、恵みの支配下にある時代ですね。
The reign of grace, we might say,is, what did I write down for our conversation?
Current administration.
Thank you.
Yeah.
It's kind of like the way we talk on the news, you know, the, under the current administration of the parliament.
よくニュースで、今の、まあ、なんとか政権下での議会はとかいうニュースがありますね。
So now as Christians, we are under the current administration of grace.
私たちは今、恵みという、まあ、政権下にあるっていうふうに言えると思います。
Look at chapter 5, verse 20.
五章の二十節を見てください。
So just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord.
律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。
So if we can look at chapters 1, 2, 3, and 4, and 5,We should now be able to say that righteousness is a new condition or position that we enjoy by God's free gift towards us.
義というのは神の私たちに対する、まあ、無償の贈り物である恵みによって、まあ、なされることだということが理解できます。
It does not mean that we are morally perfect.
私たちは義とされるというのは別に道徳的に正しくなる正しい人間になるということを言っているわけではありません。
It is not some kind of magic power that means we'll never do anything wrong again.
魔法の力によってもう二度と間違いを犯さないということを言っているわけでもありません。
It is a privileged status that God gives to us.
これは義とされるというのは神が私たちにくださった特権です。
In all these different ways.
その状況の具体例がそこに今リストアップしたものです。
One thing I've learned from 30 some years of preaching,
30年間ぐらいお説教していて学んだことがあります。
Is that truth has to be presented to people in a way that they will understand it.
真実というのは相手の人が理解するように伝えられなくてはならないということなんです。
In other words,When Jesus talks to shepherds, he talks about sheep.
羊飼いに対してイエス・キリストがお話しされるときは、まあ、羊の話をしています。
You know, if he talks to carpenters and builders, he talks about budgets and building.
ですね、大工さんたちに話すときは、いろいろ予算とか建物についての例えをイエスが用いられています。
If he talks to fishermen, he talks about making them fishers of men.
漁師に話しかけるときは、人間を取る漁師にというような例えを使っています。
Yeah, that we need to...Apply the truth using the knowledge or the experience, the culture that people live in.
私たちは真実を伝えるときに、その相手方の人が生きている時代や文化というものを考えて、その背景の中で話さなければいけません。
You know, so Paul employs all these different images to get it across.
そういう意味で、パウルはいろいろなこういうそこにリストアップした家族とかそういう言葉を使って説明しようとしているんです。
Okay, now let's.That's what's so important about faith. Let's talk about the great exchange. I just did. I want to talk a little bit about why faith is so important. Just going to go all the way back to chapter 1, verse 17. And he says, in the gospel, the righteousness of God is revealed, the righteousness that is by faith from first to last, because the righteous will live by faith.
なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
First from last can mean from A to Z.
信仰、まあ、ファーストからラストっていう英語の書き方なんで、まあ、信仰に始まり信仰に進ませる。
Beginning end, top to bottom.
最初から終わりまでという意味ですね。
From a Jew to Greek.
ユダヤ人からギリシャ人へ。
You know, it's there's no exclusion from it happening by faith.
信仰のそのまあ恵み、まあ信仰の中に入らない人たちは誰もいないということです。
There's not another way to do it.
まだ他の方法もないというふうに言っているんです。
Now, instead of maybe you looking these up, let me just share them with you. Instead of looking them up, let me just share them with you. The class.
Yeah.
The verses of scripture.
You mean 117?
Hebrews 11, Philippians 4.
すみません。ヘブライ人を、まあ、開かなくて結構ですね。ちょっと皆さんに紹介したいと思います。ヘブライ人なんですけど。
It says, without faith it is impossible to please God.
11章の6節に、信仰がなくて神に喜ばせることはできません。
Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
Faith is the basis of pleasing God.
信仰というのは神に喜んでいただくための土台です。
Romans 12:1 says, I urge you in view of God's mercy to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God.
ローマ書の12章の一節にはそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。
Philippians 4:18 says they are a fragrant offering the gifts I received an acceptable sacrifice pleasing to God.
ピリピ人4章の18節私はすべてのものを受けて満ち溢れています。
Hebrews 13:21 says may he equip you with everything good for doing his will and may he work in us what is pleasing to him.
ヘブライ人の13章21節にはイエス・キリストにより見舞いで御心にかなうことを私たちのうちに行いあなた方が御心を行うことができるためにすべての良いことについてあなた方を完全なものにしてくださいますようにとあります。
Those are just a small sampling of all the different verses in the Bible that say, you know, that what we do to please God.
これらのことは聖書が私たちが神を喜ばせるための、まあ、具体例として挙げているものです。
And it's impossible to please God without faith.
信仰によって神を喜ばせることはできません。
Now, faith is the only response possible between people.
Persons. 信仰、まあ、信じるということは人と人との関係の間でのみ可能なんですね。
No matter what kind of a relationship we have with somebody, it has to be based on faith. I can't, you know, in any friendship I have, I do not know what's going on inside the mind of the other person. And I am not in control of the other person. You know, and the whole thing has to be based on faith.
ですから信じることしかできないんです。
You know, will I believe this person or not?
私はこの人を信じることができるかということしかできないんです、ね。
Is this person believable?
信じるにことが信じるに値する人だろうかとか。
You know, is there any reason I should believe this person?
信じることができる、まあ、理由はきちっとあるだろうか。
You know, there's just no other way between persons to have a relationship except by faith.
信じること以外その人間関係の中で。
Now think about this.
次にちょっと考えたいんですけど。
Faith gets its power from what or where it is placed.
信仰というのはその信じる対象によって力を得ることができますね。
In other words, it happens all the time with kids. It happens all the time with children.
子供たちのことを考えるとこのことが説明できるんですが。
Parent says.This Saturday, I promise I will take you to the park.
親は土曜日には子供たちに公園に連れて行くからねと約束したりします。
It's So the child is filled with great hope because of this promise. And they believe the parent. Come Saturday, the boss says you have to go to work. The parent has to disappoint the child. The child says, I'm not sure I can believe in adults anymore. But where did the power of faith come from? From the person who made the promise. So, a very small amount of faith placed in the right person can accomplish amazing things. Open your Bible to Matthew chapter 9. Verses 27, and we'll go 20 and 29. Matthew 9:27. Oh, I'm just messing with the video operator. Sorry. Edit that out. As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, Have mercy on us, son of David. When he had gone indoors, the blind men came to him and asked them, and he asked them, Do you believe that I am able to do this? Now please look very carefully at what he said. Do you believe that I am able? And they said, Yes, Lord. And then he touched their eyes and said, According to your faith, let it be done to you. And their sight was restored. Now, Jesus doesn't mean if you can just believe it, it'll happen. Or that if you wish for something and believe it hard enough, it'll happen. The object of the faith is what makes the faith powerful. And it has to be according to God's will and His purpose and His plan. I think that's a good lesson to remember. Now, chapter 4 of Romans, 19-21, the great illustration or example of Abraham. Verse 19 says, you know, without weakening his faith, he faced the fact that his body was about 100 years old. But notice now in verse 20, he did not waver through his unbelief regarding the promise of God. What gave his faith power was God's promise. And he was strengthened in his faith and gave glory to God. Let's turn to Romans chapter 10. Verse 9. And here's how he expands it now even more broadly as it goes up.
Paul,
If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
Verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess and your faith and are saved.
人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
And the scripture, verse 11 says, as scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame.
そして11節で聖書はこう言っています。神に信頼する者は失望させられることがない。
And here's his point of argument in verse 12 of Romans.
そして verse 12.
His point of argument.
You mean 10:12?
Yeah, 10:12 is his point of argument about the whole book of Romans.
そして10章の12節で、ローマ書全体の、一つの大切な論点となっていることを語っていますね。
Because there's no difference between Jew and Gentile.
それはユダヤ人とギリシャ人の区別はないという。
The same Lord of all who richly blesses all who call on him. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The basic, I think there's an important word here.We hear and we believe with the heart.
私たちは耳で聞き、心で信じます。
And then we confess with our lips.
そして私たちは口で告白します。
That's the English word confess.
告白という言葉ですね、これ英語で。Confess.
But let me give you the Greek word that's used and you will discover how great Greek scholars you are.
そうですね、コンフェスという言葉はギリシャ語でちょっと見てみて、皆さんギリシャ語学者にでもなったつもりになってください。
ホモ・ロゲオ。
これがギリシャ語の言葉ですね。
ホモ means same。
ホモとは同じっていう意味です。
Like, I don't know how you do it. You do katakana for milk, like homogenized? Homogenized? Do you do that?Milk that's pasteurized? Milk?、Mm-hmm. Milk is made so it's set on the shelf a long time.
We have homo, the word homo.
Homo, so you know, okay.
Yeah, yeah.
Homo.、Mm. Sorry. No, too far down the rabbit trail.、No. This means a say.
Logeo というのは say, 話すという意味です。
This is the word confess.
これが告白するという言葉のギリシャ語です。
To confess means to say the same thing as someone else.
ですから告白するという意味は誰かに対して同じことを繰り返して言うことを意味します。
So God says, "This is Jesus, my beloved son."
神がイエス、これは私の愛する息子、イエス・キリストであると言います。
And the apostles, like Peter, say, "You are the Christ, the Son of God."
そしてペテロもまた、あなたは神の御子、イエス・キリストですという。
So if we stand up and with our lips say, I believe that Jesus is the Christ, the Son of God, I am agreeing with God and with all the other Christians.
ですから私たちが、私はイエス・キリストを神の御子と信じますというふうに公に告白するならば、それは神がおっしゃったこと、そして使徒たちが言っていたことと同じことを告白するということです。
Now, Paul is saying that faith is the most important part of this whole thing.
パウロはともかく信仰というのが最も大切であることを話しています。
Look at the book of Galatians.
ガラテヤ人を見てみたいと思います。
I think I've shared this with you before.
以前にも少しお話ししたんですが、
in this same kind of argument about, you know, the law and circumcision and all of that.
ここでもまた、立法とそれから割礼についての議論が展開されています。
He says in chapter 5 verse 6.
ガラテヤ人のため5章の
5, 6
節ですね。
There's not
in
there. Okay. Maybe you just translate what I say.
Yeah. Right.
He says, For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value.
イエス・キリストにあっては、割礼をしているしないというのは全く意味がないというふうに言っています。
And then he says this. And then he says this.
その後こう続けます。
The only thing thing that counts is faith expressing itself through love. The only thing that really matters is faith, faith that expresses itself through love. Now, I want to do a little in-depth study of Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 is background to everything we're studying in Romans. Galatians chapter 3 is like another spiral inside this spiral. And the problem in Galatia is that after being in Christ and experiencing freedom, some of them had stepped back into the rules of the law again. And one of the reasons I want us to grasp what's going on in Galatians chapter 3 is because he gives the basic ideas that we're going to see in baptism and chapter 7 and in the 8 of the Holy Spirit. Now look at chapter 3, the middle part of verse 2. And he says, did you receive the Spirit by works of the law or by believing what you heard? Law or faith is for the Spirit? How did you receive the Spirit? By law or faith? And then he says, how are you trying to finish in the next part? By human flesh? Human ability? When he uses the word flesh there, he means human ability. And that's what chapter 7 is all about in Romans. It's the same idea. Have you, let's see, I want to go to verse 6. He says, so also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Same thing we see in chapter 4 of Romans. But notice, he says, in verse 7, understand then that those who have faith are children of Abraham. And verse 9, so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Now, in the next few verses, he talks about how everyone who is under the law is cursed by the law. Cursed doesn't mean swearing. Cursed is destroyed. It means being punished.
罰を受けるということも、という言い方もできます。
And all he means is that if you say you can be saved by the law, you will have to do it perfectly, 100%.
もしあなたが律法の行いによって救われるというならば、あなたは律法を完全に 100% 守らなきゃいけない。
And if you fail by the tiniest little bit, you fail the whole thing. Now, if you devoted your whole life to keeping the law, a question is going to come in mind, well, what's the good of the law? And verse 19 he answers that question. Why was the law given at all? He says it was added because of transgressions until the seed, capital S, to whom the promise referred to had come. Is the law opposed to the promise of God? Absolutely not.What he's saying in verse 21 is that the law cannot be the final solution because it still doesn't change the problem of death.
21章でパウロが言いたいのは、立法は私たちの状態を変えてくれるものではないので、最終的な解決方法にはならないということです。
Now, very carefully, verse 22.
注意深く今度22節を見てみたいと思います。
Scripture has locked up everything under the control of sin.
しかし聖書は逆にすべての人を罪のもとに閉じ込めました。
So that what was promised being given through faith in Jesus Christ might be given to those who believe.
それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。
Before the coming of this faith, we were held in custody under the law.
信仰が現れる以前には私たちは律法の監督のもとに置かれ、
24, he says, the law was our guardian, our tutor until Christ came that we might be justified by faith.
24節、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。
And in verse 25, now that this faith has come, we are no longer under the tutor or the guardian.
25節、しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。
Now, this guardian is a particular slave that existed in the first century.
この養育係という言葉なんですが、これはローマ帝国家の、まあ、1世紀にですね、あの家庭にで、まあ、雇われてた人を言うんですね。
In a first century family, there was one slave who was dedicated to the sole job of taking the children to school safely.
ローマ帝国家の、まあ、一般の市民の家ではですね、子供たちの養育係というあの奴隷がいました。
So that,You know, to us, a tutor is somebody who teaches us one-on-one.
養育係というふうに言うと、誰か自分あの一対一で自分を教えてくれる人というイメージがあります。
But in the first century, the tutor wasn't the one who did the teaching, but was the one who took the student to the teacher.
でもあのローマの時代、一世紀でこの養育係というのは、自分たちが教えるのではなくて、教師のもとに子どもたちを連れて行く係でもありました。
So the purpose of the Old Testament law.Was to make us aware of God and lead us, prepare us for the Messiah.
ですから旧約の目的というのは、can you say it again?
The purpose of the law in the Old Testament was to make us aware of God and move us towards the Messiah.
ですから旧約の、まあ、目的というのは、まあ、この養育係のように私たちが救世主について、私たちに救世主について知らせ、その救世主のところに導くという、まあ、目的があったわけですね。
Now, in verse 25, he says something interesting.
25節、3章25節で非常に面白いことが書いてあります。
He says, now that this faith has come.
しかし、この信仰が現れた以上。
And you would think he would say, now that Jesus has come.
これはイエス・キリストが来た以上。
But he says, now that this faith has come.
そうです。イエス・キリストが来たというふうに書いてないんですね。信仰が現れたっていう書き方してるんですね。
He is referring back to verse 22.The phrase through faith in Jesus Christ.
ここはですね、22節と関係している節なんですけれども、イエス・キリストに対する信仰によってという節に、あの言葉に関係しています。
So he's not talking about just any act of faith, he's talking about saving faith placed in Jesus Christ.
この信仰というのはどんな信仰？なんか信じることを一般的に言うのではなくて、イエス・キリストを による、まあ、信仰のことを言っていますね。
Now look at verse 26.
26節。
In Christ, you are all children of God through faith.
キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。
For all of you who are baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.
バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。
And there's neither Jew nor Gentile, slave or free, male or female, you are all one in Christ Jesus.
ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆イエス・キリストにあって一つだからです。
And in verse 29, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束により相続人であるんです。
Now, at the beginning of chapter 4, verses
でガラテヤ人の4章まで行きたいんです。
1 through 7,
4章の1節から7節
actually go with chapter 3.
これは、ですね、3章からずっと続く箇所なんですね。
That's a very bad place for a chapter break.
本当にあの4章ここで分けるのは良くないと思います、ね。
It's unfortunate.
残念なんですか。
But let me just in the closing minutes I have kind of explore this with you. This
今日の講義の最後に少しここの箇所を説明したいと思います。
We are adopted, or by faith we become children of God.
私たちは信仰によって神の子供というふうに、まあ、なんていうか、
And we receive the Spirit. We receive the Spirit of God.
そして聖霊を受けます。
In the first century, a family would be
1世紀の、まあ、ローマ帝国の家族で
made up of the man who would be the master
主人というのがいて
and his wife
で奥さんがいて
he might have many other concubine, legal concubines
もしかしたら法的、まあ、違法ではないんですけど、まあ、めかけとかいたかもしれません
one woman would be his wife for the legal childrenHer and so together they might have, you know, three or four or five kids. In a first century household, there were also slaves. And the slave's wife. Thick people. Greeks were very thin people. The Romans were very thin people.Wake up over there. You're trying so hard. Sorry. And the slaves might have children. So, a slave was a man or a family that indebted themselves to a master for a period of time.
でまあ、奴隷の 家族全員がですね、その主人に一定期間使えるというシステムだったんですね。
There were different levels of slavery, but this is the most common.
いろいろな奴隷の種類というのがいたんですが、これが、まあ、一般的なものですね。
So let's say that he's a tailor and he can make clothes.
で彼がもし裁縫師であったとして洋服を作れるとしたら、
So he says to this free man, I will make all the clothes for your family for a period of 10 years.
例えば主人に対してですね、10年間の間あなたの家族のために裁縫師として使えます。
At the end of 10 years, I get a sum of money for my service, and I'm able to go then to the emporium and open up my own tailor shop.
まあ、使えた中その期間ですね、10年後にはその賃金であるお金ももらって、その後みんな自由な身となって解放されるという約束をするわけですね。
Now there may be multiple slaves in this household.
おそらく一つの家庭にはいろいろな種類の奴隷の人たちがいたと思います。
You know, the cook, you know,
料理人であったり、
there might be somebody that does building and construction things, a gardener.
まあ、大工さんであったり、人事であったり。
And they'd all be doing the same thing.
で、みんな同じような契約を結ぶ。
I mean, indebting themselves to the master.
で、まあ、主人に対して使えるという。
So that is called the household.
で、これが一つの家庭というふうに呼ばれていました。
And These kids get the same treatment as these kids.
で、奴隷の子供たちというのは主人の子供と同じような扱いを受けたというふうに言われています。
His responsibility is to clothe them, to educate them, and care for their medical needs.
洋服を与え、教育を与え、そして、まあ、医療関係のサポートもすることが実は主
So when these kids are playing with these kids out in the street, you can't tell the difference.
ですから子供たちは一緒に道で遊んでたりして、そういう時にどちらが主人の子でどちらが奴隷の子かっていうのは区別がつかなかった。
But who is the heir of this master?
ただ主人の財産を相続するのはこちらの子供たちですね。
When he dies, they don't get anything.
まあ主人が死んだ時に奴隷の子供は何も遺産相続はしません。
They are the ones who get the inheritance.
遺産を受けるのはこちらの、まあ、生産の子供たちですね。
That's what Paul is saying. That's the image in Paul's mind in Galatians 3 and 4.
ガラテヤ人の三章で、パウロが説明したいのは、まあ、この家庭の話から私たちと神の関係を説明したいと思っています
。We are no longer slaves to sin and death. We are free. We are adopted children of God, and we receive the Spirit.That says, Abba, Father.
私たちはもはや罪と死の奴隷の子供ではなく、父をアバというふうに呼ぶことのできる、まあ、正当な遺産相続を受けることのできる子供たちとして、まあ、養子にされたということを説明しています。
Now I wanted to show how that relates to baptism, but we'll have to save that for next time.
そしてここからですね、次の箇所、6章とか行くんですけども、洗礼についてお話ししたいと思うんですが、時間が来たようなので、まあ、次の機会にお話ししたいと思います。
So next week we'll look at baptism and its importance.
来週は洗礼がなぜ大切かということをお話ししたいと思います。
And if you want to read ahead, read all the way through chapter 7.
予習したい方、6章から7章を読んでください。
Thank you.
ありがとう。